発電マンの
太陽光発電ラジオ講座。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りします。さあ、それでは今年最後の発電マンに登場ということになりますが、はい、岩堀さんよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
発電マンの社長岩堀義弘さん、はい、静岡県からその友好提携を結ばれている浙江省に向かって環境経済調査団の視察に出かけたというお話だったんですけどもね、はい、まあ一般的に考えている私たちのその中国像とは違って、はい、中国の現在あの企業の皆さんというのは本当に環境問題に対して何かしなければいけないと切羽詰まったところにいるようだというお話でしたよね。
そうですね、はい、うん、はい、実は中国に行ったのは初めてだったんですけれど、あの日本側から外からこう見ているとですね、まあ、中国人というのは全くあの環境に対して気にも留めてないで、もう PM2.5 もボンボンボンボン撒き散らしてですね、全くいい加減な国だな正直思ってたんですけれど、やっぱり中に入ってみてですね、その浙江省とか湖北省とかの役人さんとお話をしてみてもですね、決して無関心でいるわけではなくて、むしろ逆にですね、本当に切羽詰まっていると、うん、で切羽詰まって何とかしようとしているということはやっぱりひしひしと伝わってきたんですね、
うん、
でただこのこういった環境の問題というのは本当に一朝一夕にできることじゃないので、今日初めてそれこそね10年先というように結論が出てくる話なので、とにかく今からすぐにでもスタートしたいということは非常に思ってる、うん、ところが、まあ、あの中国の今もちろん優先最優先課題としては当然産業の発展ということはあるんですけれど、ただ出来上がってから環境に取り組みたいというのが本音でしょうけれど、ただそれがあの10年先に環境問題スタートしたんではやっぱり遅いということもやっぱり彼ら重々分かってまして、なので今からでもすぐにでも取り掛かれるものは取り掛かりたいと、それに対して非常に大きな予算も組んでやろうとしているということはよく伝わりましたね。
ですね、はい、で静岡県からはその発電マンの他にもオゾンのメーカーとか発泡スチロールのリサイクルのメーカーとか、はい、いろんな方たちが行ってらっしゃって、
はい、
で中国の企業の皆さんの前でまずはプレゼンテーションをして、で質疑応答があったというお話でした、
はいはいはい、
何か実際に進みそうな気配というのは感じましたか？
そうですね、あのプレゼンをですね、実はあの広州で1回、それからあの武漢の方で、もう1回やったんですね。で、まあ、広州の方でも20社ぐらい来てたかな、武漢の方だと 4,50、うん、人来てたと思うんですけれど、うん、でそういう中でもプレゼンをしまして、僕もちょっと緊張しましたけれど、一応やりましてですね、でただそのやはり通訳を介してなの で、うん、時間も全部で2時間ぐらいでいろいろなこう解説もあって、結局まあ僕らがプレゼンするの1時間ぐらいで、そうすると1社5、6分みたいな感じですねあのなかなかこう突っ込んだ話っていうのはできなかったんですけれど、それでもですねやはりあの終わった後もいろんな会社からこう質問をいただいたりとかですね、中国にいらっしゃるその日本の商社の方、あのまあ大手スーパーの関係の方とかですね、そういった方も来ていて、で、あの他の方への質問もいろいろありましたけど、特に私の場合は農地の上で太陽光をこういうふうに日本では やり始めているというようなお話をちょっとスライドでね、まあ、本当にわずかなスライドしか見せてないんですけれど、それでもですね早速その商社の方から直接ちょっと話を聞かせてくれというようなことをいただいてですね、まあ、ある意味まあ農地で太陽光をやるっていうのは日本でもまだあんまり知らない方が多いと思うんですよね。
今年初めてソーラーシェアリングってお話を教えていただいて、農業しながら下でデコポン作りながらその上に太陽光パネルを敷いてそれで発電するんだよなんてね、はい、お話を伺いました、
はい、ましてや僕はですね、あの中国広大な土地があるじゃないですか、うん、でわざわざあの農地の上でやらなくても空き土地がいっぱいあるわけですから、そこでやればいいだろうから、あの正直農地で太陽光をやる話っていうのは話してもあんまりピンとこないだろうなと正直思ってたんですけど、あの意外や意外あの割と反応があったもんですから、逆に僕の方がびっくり しましてですね、これもしかしたらですねやはり農業というのは 当然まあ食料、まあ、一番大事なところなんですけれど、それとエネルギー、太陽光のエネルギーというですね、この2つを結びつけて同じ場所でできるということは、もし共存でこう本当にできればですね、これ非常にメリットのあることなのかなと。で特に中国でも遠方行くと無電化地帯っていうのも結構ありますから、はい、多いですね、そういったところでですね、農作物を作りながらその上で発電もして、まあ、もしかしたら蓄電なんかも必要になるかもしれませんけど、そういった形でですね、その食とエネルギーを同時に確保できるという技術が本当に確立できればですね、これはもしかしたら世界的に普及していくんじゃないかなっていう、ちょっと可能性なんかも感じましたね。
理想の集落ができますよね。
そうですね、
そこの集落で欲しいエネルギーを農地とともに太陽光パネルを置くことによって全部賄えるということですもんね、
はいはい、そうですね、こういった形で今農業と太陽光というのは非常に注目を浴びている中でですね、私のところにもいろんな問い合わせあるんですけど、例えばハウスの中で今水耕栽培とかって結構進んでるじゃないですか、ね、日本はね、そういった水耕栽培をしてるんですと。ところがそれにやはり当然エネルギー、電気もいるし、熱もいるし、
管理するのにも ね、今コンピューター使ったりしますからね、
はい、だからその上でですね発電をやりたいんだというような、やはりお問い合わせ相談もやっぱ来てますし、そういった形でですね、まあ、水耕栽培、農業と太陽光発電というのが本当に上手にマッチングできてですね、これがパッケージとして提供できるようになればですね、非常に面白いビジネスになるのかなと。まあ、太陽光だけじゃなくてやっぱり農業とかね、その辺と結びついてくるとものすごい大きな可能性を秘めてるなというふうに
思いますね、はい、日本の商社のその話で思い出しましたけれど、はい、やはり向こうでその大きい農業をやろうとしたりとかした場合に、はい、あるいは工場をやろうとしてもそうなんですけれども、はい、まずはエネルギーをどうするかと、
そうなんそうなんです、
電気をどう引くかというところがすごい大きな問題になるってよく言いますもんね。
そこまで電気引くの大変なんですあれ、
それ考えたらその場で太陽光発電で自家発電ができて それが使えれば、はい、願ってもない話ですよね。
だから僕はね、日本の発想で別に空き地もいっぱいあるから中国で農地の上でやる人ないだろうと勝手に思ってその話をするつもりはなかったんですけれど、意外や意外にですねちょっと話をしてみたら意外と口つきが良かったんで、そういう可能性って結構あるのかなと、はい、
どうしましょうか。来年発電マンは、
いやでもそんなできないです、
中国支社とか
そんな今で結構いっぱいいっぱいなのでまあもちろんね、やっぱそういうね本当に欲してる方たちもやっぱいらっしゃると思ったので、まあなんとかそういった方にもねいろんな技術ノウハウを提供できればいいなと思って、少しずつですけど、
ですよね、はい、PM2.5 の問題というのも実は各家庭で使っている火力発電っていうことを言ってましたけど、はい、各家庭で使っている燃料の問題で、は
いはい、そうなんですよね、安い石炭をねいっぱいバンバン使ってるもんですから、
ね、暖房とあとその食事を作る時にもそれを全部使うというガスが来てないのでっていう話でしたから、はい
ね、
それもそれぞれの集落ごとあるいはビルごとにもしも太陽光発電含めて何か上手な発電方法がうまくできていけば、はいはい、
そうですね、
解決はできる。問題はやっぱり資金ということなんでしょうね。
まあそうですね、
ただ中国政府がその資金を捻出しようとしているという話でしたね。
特に環境に関しては、中国政府自体がものすごい予算を取って、導入しようとしてますから、要はその環境の技術っていうのは本当に5年先10年先ようやく結果が出てくるものだもんですから、民間企業だとなかなか投資しにくいんですよね、はい、すぐ結果が出ないので、だからやはりそういうのはやっぱり政府なり中国の場合省とかそういったところが各省ごとの、ね、予算を取ってやはり導入していかないとなかなか前に進まないということはやっぱ政府中国自体も分かってますから、でそういった予算で進めていこうということでかなり予算を取ってるみたいですよ。
そうすると、はい、日本の春も少し霞はかからずに済むということになってきますしね。人事じゃないですからね。
人事じゃないですからね。
対岸の火事とか言ってられないですよね。
そうですよね。
まあ、そういうところで協力できて、しかもそれがお互いにウィンウィンで、はい、いい経済効果にもなってなんてなっていくとまたいいですけど ね、
そ, うですね、まあ、それで民間の方で仲良くいろいろ情報交換をしていって、それがまあ 国同士のその雪解けにもつながっていけばまあ一番いいかなとは思うんですけど ね、
そうですね。じゃあ初出馬の来年の目標としては中国語の勉強でしょうか。
頑張ります。ニハオ。
また来年もよろしくお願いします。シェシェ。
このコーナーは株式会社発電マンの提供でお送りしました。